黙示録の一番最後の章、やがての来たるべき新しい天と新しい地のその姿、今の私たちが聞いて何になるんですかと、もしかしたら思っておられる方があるかもしれません。しかしこの黙示録が語る天国、御国の姿というのはやがて来る、でも今はそうじゃないという、そういう意味だけではないです。確かに今はそうじゃないということも一つのメッセージではあるんですが、だからといって、いや、まあ、やがてはこうなるんだね、その次に思うのが、早くそっちに行きたいなという、この地上ではそれは実現しないかのような受け取り方は違うんですね。現在の業界がもし今のこの御国の姿と違うというのであれば、いや、私たちは微力なりともわずかなりともでもこの姿に近づいていくべきであり、神様はその実現を助けてくださると信じて、このところを読んでいくべきではないかと思うんです。このところで、最後のところではたびたび神と子羊が中央、私たちの真ん中におられるというふうに何度も書かれています。イエス様約束してくださいました、二人または三人我が名によって祈るときに私もその中にいると、こうして神と子羊を礼拝していくならば、イエス様は真ん中に中央にいてくださる、そのことが明確に表されているのが、まあ、私たちおぼろげにしか今は見えないにしても、それがはっきり見えるようになるというのがやがての約束ではありますが、しかしおぼろげにしか見えないんだなということではない。本当にこの方は私たちのただ中にいてくださるということが、今の私たちははっきり知ることができるんだ。それはどんなに素晴らしいものなのかということは、ここに書かれてある通りだ。それが今見えないけど今もそうなんだということを、私たちは明確に知るべきではないかと思うのです。最初に御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せたあります。水晶のように輝くというのは全く汚れがない、命の水であるということなんですね。全く汚れない命の水、純粋に私たちを生かそうとしてくださる、満たそうとしてくださる神様の御心が、そしてまたこの命の水の川の流れというのは、まさに聖霊、私たちに豊かに注がれる聖霊そのものでもあります。少し前、明石の母とこんな話をしたんです。まあ、明石の母がある方の祈りを聞いていて、ある方が愛する天の父なる神様と祈ったと。で、母は、いや、私は愛するなんて言えないと思ったそうです。神様を愛するとは言えない。実は私も最初救われた時にそうだったんですね。ある青年が愛する天の父なる神様と祈った時に、いや、私は愛するって言えないな、だからすごい同じですって。で、母は、いや、だけど聖書にあなたの神を愛しなさいと、愛しなさいってある、愛せないっていうのは間違ってる。で、そこで二人して愛さなきゃいけないって命令ではなくて、愛していいんだよ、 考えたらそうだな、私たちがどんなに愚かでもまた力がなくても何も分かってなくても、それで 愛してはいけないという理由にはならない。小さな赤ちゃんが何にもまだ分かっていない、子供を発することができない、あ、親を愛してはいけないのかというと、むしろそうだから親をこの上なく愛する。なぜあんなに泣き叫ぶのか、親には許されるか、まあそれしか表現がないもそうなんですが、泣きわめいてでも自分の要求を訴えることができるというのは、それほどまでに親を愛しているからではないか。私たちはいつしかそれが、いろんな思いや考えが自分の心の中に入ってきて、愛してはいけないんじゃないか、こんな簡単に愛するなんて言ってはいけないんじゃないか、どんどんどんどんなぜか自分の神様への思いが純粋でなくなっていく。しかしそんな私たちを神様は、何があろうといつでも純粋に水晶のように輝く透き通った思いで愛し、命を与えてくださるお方だ。なかなか私たちは本当に神様の命具合をそんな風に純粋には見てないな。なんと不遜なものなのだろうと思わされます。この水晶のような命の水、それは神と子羊の御座から、つまりイエス様の十字架から流れ出る、それほどまでに純粋な愛、私たちを、また私たち自身をも水晶のように清めてくださる愛である。その命の川が中央を流れていた。礼拝が教会の中央にあるか、神と子羊をあがめ、その命に満たされるということが私たちの生活、教会の礼拝の真ん中にあるかと、ここでは問われているんです。いつしか、次の司会は誰にしていただいたらいいか、本当のオープンチャーチの証は誰に、まあ、牧師自身も礼拝が真ん中にあるよう、でもその礼拝の奉仕者であるとか、来月のプログラムであるとかという、神と子羊じゃないものが真ん中にあって、いつしか命の川の水が端っこに行ってるような、そうして川が端っこに行ってしまうと、やはり荒れ果てた地ができてしまう、満たされない者たちが出てしまう。至極当たり前のことなのに、そうでない愚かな私たちである。しかし神様はその度ごとに、神と子羊の清い命の川が真ん中に流れているか、町を作るときにやはり水が真ん中にあるような町の作りがなされていくように、そしてそこに水がないのならば、その川から用水路を引いて真ん中にやはり水が流れるようにと、私たちの教会、私たちの歩み、神様を中心にして歩む子羊の十字架が常に私たちの真ん中にある、そこに絶えず立ち返らせていただいて、歩むことの大切さと、また恵みを覚えるままでありたいと思うんです。そしてこの神の都はとても興味深いなと思うのが、こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいたと。まず命の木があちらにもこちらにもあると、これはやがての時の神の国もあちらにもこちらにも教会がある、そういう状態でいいんだと。しかしあちらにもこちらにもある教会は全て一つである。